その後、こう、今まで小田さんが目指してきたって変ですけど、人なるもの、そこの DIY なるものって、どんな感じなんですか、ね、正直に言うと、小田さんの今のお話とかを聞いて、私にとって人って、もう誰でもなんか下手でも何でもいいから、自分で作って面白い、あ、こんなことしていいんやとか、今までそうやってた自分のことを言ってもいいんや、誰か悲しむときは嬉しいみたいな、そのノリがあることが楽しくって、海外にいても私は英語できひんでも、じゃあなんか英語で伝える媒体っていうのを自分で作ってもいいんやっていうことを、ジンに教えてもらったっていう感じがあるんですけど、うん、今までのお話やと、そのファンジンっていうすごいこう、なんかマニアックな、ある意味マニアックな人たちが作り上げていた文化っていうのが一方であって、うん、その、もうなんかこう、粘土をこねるわけじゃないですけど、ちっちゃい頃のその感覚みたいな続きでやるジンと、だいぶこう、離れてる。
それでも同じですよ。これ同じですよ。みんな稚拙なもんばっかり作ってますし、若さの衝動だけで。
なんか今、小田さんが、こう、リソグラフという、こう、あるそのツールも得て、それで今までの経験もあって、編集者として、あるいはそういう DIY のクリエイターとして、こう、何を、こう、今、この、ローカルな京都から、されようとされているのかっていう、その辺はどんな風に繋がっていくんですか？
これはでも一気に飛んじゃうんですけれども、うん、その自分ら
の間も、
編集者としてやってたつもりだったんで、ちょっとそういうものはもうさっき言ったようにもう30超えてできねえだろうなって思って、うんうん、ただ、90年代後半ぐらいにはまだ出版とかはものすごく本は売れてたし、僕らみたいなそういうこう、インディペンデントでちょっとマイノリティのある音楽を、雑誌を作ってもある程度は売れてたわけですよね。
うん、
そういうものただ、それがまあ時代を経ったりとか、その時間を経ったりとかしていくうちに、もうその出版不況はもちろんですけれども、自分たちが作るものっていうのが、果たしてこう、それ昔だと2000部、3000部っていう形で売れてたんだけれども、今、作ったらどのぐらい売れるだろうって考えたときに、300とか500ぐらいしかこう売れねえだろうなっていう、そのぐらいしか想像つかない感じになってくるんですよ。で、300、500とかってなってくると、結局、その自分たちで、印刷所で吸ってもらうっていうことがあまりにもコストが高くなりすぎて、単価が高くなりすぎて、全然ペイできないっていう逆に状態になって、じゃあもう本作れねえじゃんっていうような状態に変わって、でその変わっていった中で、じゃあでもそれでも作りたい。じゃあどうしたらいいんだろうと思った時に、さっき言ったように、海外にパッという目を向けて、海外でもみんなどうやってんだろう、そんなマイナリティのものをって思った時に、もうインターネットとか当時はもうようやく一気にガーッと広がり始めたことですよね。
うん、
みんなネットにそういうのを書き込んでるかなと思ったら、そういう中に、もちろんネットでどんどん広がってはいたんだけれども、それよりももっとあったのが、今まで見てたそういうゼロックスのコピーで、振ったようなもんじゃなくて、ちょっと色がついた、もしくはなんか、触ると汚れるジンとかっていうのが出てくるんですよ。これ何や思ったら、そのリソグラフっていうので印刷してると。それ海外からのね、冊子とかで。ちょっとそう、だから黒に赤とか塗ってたりとか、青とか塗って、黒だけじゃないんですよね。でこれ何やと思って、やったら実はそのリソグラフっていう機械は日本の学校とかで使われてる、学校のテストのプリントとか、テストの、まあいわゆるね、夏休みはこういう感じで注意しましょうとかっていう、こう、やつを作るための機械だったんですよね。で、僕らも、90年代ぐらいからずっとそれでよく使ってたんですよ。お金ないからイベントやるときのフライヤーとか、それで、公民館とかで、公民館とかにもあったりとか、よく使ってたのは、渋谷じゃない、三軒茶屋の、キャロットタワーの印刷室とか、ボランティアセンターとか、杉並公民館とか、そういうところに置いてるリソグラフを、使わせてもらって、よくフライヤーとかは作ってた。ただそれは黒だけだった。向こうから届けられる青とか赤とかいろんな色がついてる。これ何やろって思って調べたのが、まあ、2005年ぐらいかな、2004、5年ぐらいに、 調べ始めたら、どうもその日本、リソグラフっていうのは日本の機械なんですよね。もともとプリントごっこっていう、プリントごっこって、ね、りょうたさんとかは、ご存知ないかもしれない。
りょうたさん知ってますよね、プリントごっこ。
あ、はい、そうですね。小学校の時とかに年賀状とかそういうのに使ってましたね。
そこら辺
で、ね。で、うん、リソグラフとか小学校にありました？輪転機とか行ったことないですよね。
輪転機じゃないですよね、りゅうたさんも、
う
ん。
どうなんでしょうね、輪転。
何がありました？学校のプリントは、印刷は何でされてました？学校は。
でも小学校とかで何で印刷してたかって全然なんか意識して見たことがないから記憶にない。
そりゃそうですよね。
ですけどね。
エムブさん、俺らあれですよね。ガリバン印刷ですよね。小学校の頃はね。
そう、なんかね。こう書いて。
まあ、そうですよね。
ガリバン印刷があって、こう、ガリのガリガリガリってやるやつ。があって、それで輪転機でするやつから、その間にファックス印刷っていうのがあって、鉛筆で書いたものがこうぐるーっと、ファックスで送られるみたいな感じで、電気信号で穴を開けるっていう、ファックス、印刷機っていうのが、その間一回入るんですけども、その後ぐらいに、80年代の中ぐらいからは、もうだんだん、その日本中リソグラフと、もしくはリソグラフに近い、機械みたいな感じが、学校中、日本中の学校とかの主流になっていくんですよね。それは何でかって言ったら、コピー機よりも圧倒的に安いんですよ。1枚だけやるんだったらコピー機の方が安い。だけど、それを100枚単位ぐらいまでやると圧倒的にその方が印刷コストが下がるんで。コピー機ってやっぱりそのスローと思ったら1枚、外でね、今コンビニとかで吸っても10円ぐらいするわけじゃないですか。当時はいくら安くしてもやっぱり5円ぐらいかかってしまってたっていうところが、リソグラフでやると1枚あたりにもう100枚やると 0.1 円とか 0.2 円みたいな感
じで。そんな安くできるんですか？
安くできるんですよね。だから元々の版を1回作って、その版で版画みたいな感じですって言ったら、版を作るのに100円ぐらいはかかっちゃうんですけれども、1回版を作った後はもう本当にただのインク代だけなんで、だから輪転機とインク代だけなんで圧倒的にそのコピー機よりも安いんですよ。だから学校とか少なくともやっぱり1学年だけでも200人ぐらいいるわけで、200人ぐらいのための対応しようと思ったら、もうそれだけでもうリソグラフやるだけでかなりその経費が浮くっていうこともあって、一気に日本中の学校とかに80年代から90年代頭にガーッと入るんですよ。コピー機を一時期入れてたところももちろんあったと思うんですけど、それが変わっていくんですよね。だから日本中には多分何十万台っていうリソグラフがあると思います。東京のある小学校、僕が昔東京にいた頃に行ってた子供の小学校に5台ありました、ね。
ほう、
そうですね。職員室に1台、印刷室に3台、父兄室に2台みたいな感じで、それぐらい置いてるぐらい一般的になってます。ただそれはほとんど黒か、例えば夏休みの、水辺に注意ってやるときに赤字でやるために黒と赤の2色だけ使いますみたいな感じぐらいしかなかったんです。それが、どうぞ。
一つの機械で黒と赤のインクをこう並行して入れることはできるの？
できる。80年、90年代の頭ぐらいからできるようになりまして、90
年。ああ、そうなんですよ。
だから2色で一遍にすれるやつもできるようになってきます。それまでは1色ですけれどもね。ただ、1色のその中に入れるインクの黒を入れ替えることによって赤ができたりとか、いろんなものができたりするっていうのは、80年代ぐらいからありました。84年ぐらいにできた機械なんですけども。で、それが結局、すごく面白いのが、日本の機械なんだけれども、この日本の機械で、日本ってコピー機もそうです。保守サービスっていうのがあるんですよ。メーカーが来て、今月何枚刷りましたかねみたいな感じでカウントして、いくらいくらみたいなとか、その代わりその修理はタダでしますよとか、でそれが OA ビジネスの一つなんです。オフィス、オートメーション関係の、一つのビジネスになってます。コピー機とかはもうその最たるもんで、コピー機のリースって言葉あるじゃないですか。だからその感じで、結局そのコピー機っていうのは、結局、買ったんじゃなくてリースです。その代わり、ちゃんとそのインク代のトナー代とかは、タダにしますから。一月1万円、2万円払ったらっていう、ああいうビジネスっていうのが、日本のその成立した、OA ビジネスなんですけど、それの流れを組んでたんで、日本でもその、リソグラフっていうのはみんな、そのアンタッチャブルっていうか、機械の中を開けたりとか分解したりとか、そういうことをしなかった。
ああ、なるほど。
今、だから壊れたら、その、電話
して。して
ってね、すいません、リソースをお願いします、うん。直してください。明日までに早く直してくれないとテストがすれません、みたいな状態になる、
うんうん。
それが、いきなり、その、海外に出たときに、私、日本ほどやっぱ保守管理、そこで作ってるわけじゃないんで、保守管理が充実してないっていうのもあったんですけれども、それと同時に、そういうものがある程度、その、一世代、学校とかで使ってたやつが、ある種その放り出されてたものっていうのが、やっぱりあるわけですね。5年、10年使ってちょっと半分壊れてるけど、まだ使えるけれども、まだ新しい機種入れたから、みたいなやつが。でそういう機会に美術大学の人たちみたいなのが、中にインクは黒しか入ってないけど、この黒に、紫入れて、印刷してみひんみたいな感じに、勝手にそのインクのチューブみたいなのに色を入れ替えて、自分が作ったインク入れたりして、いろんな色を刷り始めるみたいなことを、まあ、いわゆる機械をハックする感じですよね、
うん。
日本では全然そんなみんなしないんだけれども、それをし始めたっていうのが、多分90年代、中ぐらいにあったんじゃないかなっていう気はします。
うん、
これはなんか直接、とあるそのベルギーの美大に行ってた友達に教えてもらいました。
うん、
昔、今から二十何年前やったで、それっていう話を言ってました。それと同時にオランダとかのナイメーヘンって、オランダのほとんどドイツに近いところなんですけど、ヌストプレスっていう、いわゆるリソスタジオがあるんですけど、そこはもう世界的に見てもかなり、古いリソスタジオになるんですけど、そこはどういうところかって言ったら、オランダのスクウォッティングってわかりますよね、ミドさんですか。いわゆる、占領するってやつですね。ビルをしばらく占領してると、オランダとかドイツも一部そうだと思うんですけど、一応住む権利とか、そこで活動する権利が与えられるっていう感じですね。ただで勝手に占拠してたのが、法律が違うんですよ。国によって、スクウォッティングに関する。で、オランダとかは割とそれがあって、それでアーティストスクウォッティングのビルが一つあって、そのビルの中で、そういう、でも今でもそのビルはあるんですけど、今、印刷スタジオそこからちょっと離れたんですけど、そのビルの中で1階ですごいアバンギャルドな音楽のライブスペースがあって、2階がギャラリーになって、3階がアーティストインデジデンスになってたりするようなこうビルが今でも残ってます。でそこの、地下かなんかで、やり始めたのが、80年代、もともとそれ以前に、そういう印刷機を持ち込んで、印刷をし始めてジンとか作ってたんですけどね、このヌストプレスは。うん、でそれみたいな感じで、せっかくそのリソグラフっていうのはもっとそのシルクスクリーンとかよりももっと擦りやすいみたいだよみたいな感じでその機械を導入して擦り始めたのが80年代後半から90年代の頭ぐらいだったと、
うん
うん、なんかそういうなんかどっちかっていうとさっき DIY のカルチャーとそのさっきスクウォッティングのカルチャーに対し、うん、でそういう部分でなんかそのつながっていって行き始めたっていうのがあります。それの中でやっぱり一番面白いのが、結局そのメディアを作るっていうことをもともとそのさっき言ったヌストプレスとかやってたわけですよね。その地元のアーティストの作品を作ったりとか、あと新聞を作ったりとか、さっき言ったようにそのスクウォッティングしてるビルなんで、そこでやっぱりその活動的には若干政治的なものっていうのももちろん起こってくるわけで、その政治的なもののフライヤーを作ったりとか、ビラを作ったりっていうのを、そこのビルの印刷室がやり始めるっていう形になっています。でそういう部分で、やっぱりどっかそういう、こう、DIY カルチャーとか、まあ、アートカルチャーみたいなものももちろんあるんですけれども、自分たちがメディアを作るっていう時に、一番安い形で作るっていう方法を選んだ時に、いいよりも、もう本当にオンボロで壊れかけで、インク入れ替えて、なんかぶじょぶじょにインクぶじょぶじょになってるんだけれども、それでもただ同然で印刷できるんで、これあったら、みたいな感じで、イソグラフっていうのは、ヨーロッパ中心に、ヨーロッパとか、まあアメリカはちょっと遅くなるんですけど、ヨーロッパ中心に広がっていったんですよね。それが90年代の終わりぐらいから、2000年にかけてっていう。そこら辺で作ったものが2005年ぐらいにようやく僕らが見ることになった感じですね。
ああ、じゃあ逆輸入されてきたわけですね、そういう文化が。
完全な逆輸入です。だから日本のこんな機械なのに、海外の人たちが新しい、価値観を与えてくれて、で、それで作ったものに僕らが驚くっていう。
うん、じゃあ2000年代はあんまりそのカラーがインクが自体も少なかったんですか？ 最初。
最初は少なかったです。
リソグラフの。
大体、世界的に見ても5色か、6色ぐらいしかなかったんじゃないかな。うん、緑、赤、青、黄色とかは多分あんまり見なかったですね。黒、もちろん黒はあるし、そんな感じですね。
うん、
ただ、まあ、リソグラフ自体はもともとインク会社なんですよ。インクを熱く
なんだ、もともとが。
だからインクに関してものすごい自分は、自分の会社は自信があって、で、理想科学と同時にもう一個、理工さんも同じような機械を出してたんですけども、理工さんも出してたんだけど、理想科学の方は、もううちはインクが得意やから、みたいな形でインクをいろんな色を作り始めたんですよ。で、オーダーしてくれたら自分はいろんな色を作りますぜ、みたいな感じで、山口県宇部の工場でガンガンガンガン作っていくんですよ。
色が増え始めるっていつ頃のことなんですか？
多分2000年前後だと思います。
2000
年前後ぐらいに、多分それまでは多分10色ぐらいしか用意してなかったものがどんどん広がっていくっていう形ですね。あと面白いのが、例えば、理想科学さんとかが用意してる、まあ最初の17色の基本色みたいな感じがあるんですけども、それのうちに2色、グレーが入ってるんですよ。
グレーが2色。
グレーの、17色しか基本ないのに、2色グレーのインクっていうのが基本色になってるんですよ。それはなんでかって言ったら、葬儀屋さんに機械を納品するためだ。だから、薄墨ってあるじゃないですか。
あんまはっきりしたんじゃなくて。
黒で印刷を持ってた、例えば、なんか、うちで何か不幸があった時とかに、次の日までに印刷しなくちゃいけない。おだけとかで書いて印刷しなくちゃいけないんだけれども、いわゆるこう、お香典じゃないや。なんか、ああいうね、お返しみたいな感じの巻くやつ、うん。それを、薄墨で刷れますよ。これは。黒じゃない、コピー機みたいに黒じゃないですよっていう形で、全国の、いわゆる葬儀屋さん、何千、何百、何万までないかもしれないけど、何千っていう葬儀屋さんに営業をかけたんですよね、理想科学。
なるほど、うんうん。
だからそこで、どんどんどんどんその印刷のテリトリーを増やしていくっていうために、色を使ったっていうのがあったと思います。
うん、
それで、色がどんどん増えていったんですよね。
うん、なるほど。もともと、その理想の印刷が広がるのは安い、うん、たくさんするなら安いっていう、そういうところから始まって、で、海外でそれにインク入れたらいろんな色が重ねて自分の色を作れるよっていうことに気づいて、それがその日本にも影響して理想の科学者がこのじゃあインクをもっとっていうことで、
それとは別ですね。理想科学は、多分2017年ぐらいになるまで世界でこんなにブームになってるって知らなかったと思う、
知らなかったんだ、もったいない。
噂では知ってたけれどもっていうレベルで。
でも本当に最近のことなんですね。
最近のことです。僕が始めた、スタジオを始めたのが2016年の、末だ、始めたんですけど、その時に理想科学さんの本社で話した時に、もっと教えてもらえませんかって言われました。そんなことになってるんですかって言って、
でもイリノイ大学にそういう工房みたいなところがあって、その時行った時は、見に行った時は2019年、18年ですが、その時にちゃんと理想、そのリソグラフがあって、で、それを担当している人が、やっぱりジン大好きで、で、自分でもこう、ジンを別の工房でジンを作っていて、なので、結構早くから海外では、その、もっとなんか公式に色刷りがされてるのかなと思って。そうでもないんだ。
そうでもないですね。多分、
2019年だったからな、それは、私が言ったのは。
で、日本で多分、理想スタジオっていうか、理想グラフ入れた印刷所って言ったら、大阪の レトロ印刷ジャムさんっていうのがあるんですけど、そこがまあ、オープンしたのが、多分2005年前後ぐらいだったと思うんですけど、その時には結構、まあ、15色とか使えますよ、みたいな感じがあった記憶があるので、だからまあ2005、6年前後にはもうその結構いろんな色を使えるようにはなってたと思いますね。その中でもやっぱり蛍光色とかっていうのがあったのが大きかったですね。そういうビビッドな色が基本色にあったりするので、やっぱその普通の印刷ではできないじゃないですか、蛍光色。それを使えるっていうのがやっぱりすごく大きくて、だから今でもそうですけど、リソグラフで印刷って言ったら蛍光色の派手なやつですよね、みたいなことを言われることは多い。